ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。離島アリオテジョ大臣は第21回国家体育週間の競技場の準備は計画通りについてお伝えします。離島アリオテジョ青年スポーツ大臣はアチェ州と北スマトラ州で行われる2024年度第21回国家体育週間に向けて競技場の準備が計画通りに進められていると述べました。日曜日の同省の公式ウェブサイトによると、同大臣はムハジレ・フェンディ人間開発文化調整大臣とともに16日にアチェ州と北スマトラ州の体育週間の競技場の進捗状況を視察しました。北スマトラ州の陸上競技場とメインスタジアムの建設はすでに 30% 進んでおり、両大臣は7月の完成を楽観視しています。第21回体育週間では34のスポーツにおける46の種目において602の試合が行われます。それでは次のニュースです。政府は新首都地域への再植林を準備することについてお伝えします。新首都ヌサンタラ当局のバンバンスサントの局長は土曜日、首都移転後に関するセミナーで、政府は新首都圏での再植林のための苗木を育成する苗床を準備したと述べました。同市によると、この苗床を生産できるということです。バンバン市は現在新首都の建設に使われる地域の森林は原生林でなく生産林であり、政府はこれを将来熱帯林に変えていくと述べました。同市は新首都ヌサンタラは植林により構成された 65% の熱帯林と炭素排出量を最小限に抑えた都市部 25% で構成されると説明しました。造成された熱帯林には内土口や回廊、水中の生物ルートなど造成される予定です。それでは次のニュースです。国家公務員のためのコラボラン、ワンダフルラン2024年開催することについてお伝えします。国家公務員または ISN に健康的なライフスタイルを進める取り組みとして、インドネシア観光創造経済省は同省並びにその他の国家公務員ランナーと 協力の上、日曜日、ジャカルタで国家公務員ランナーズコラボラン、ワンダフルラン2024年を開催しました。日曜日の朝に開催されたこの2月のイベントでは、様々な機関の国家公務員が7キロの距離を走りました。観光創造経済省、保健省、工業省、その他政府機関から合計475の国家公務員がこのイベントに参加しました。サンディエゴの観光創造経済大臣は、同イベントの開会式で、スポーツイベントの開催は、スポーツをベースにした観光開発へ取り組みの一環として行われていると述べました。同大臣によると、3月の鳥羽港での F1 パワーボートから年末の MotoGP まで、スポーツイベントの開催をスポーツに特化した観光事業活動を高めるだろうということです。それでは次のニュースです。ネタニヤフ首相は、ラファに入らないことは戦争に負けることについてお伝えします。イスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相は土曜日、イスラエルに対し、ラファでの軍事行動を取らないよう求めるものは、事実上、同国がハマスに対する戦争に負けると言っているので、と述べました。同首相はまた、人質解放の合意の有無に関係なく、イスラエル軍がラファに入る可能性があると示唆しました。ネタニヤフ首相は、いかなる解決も前提条件なしの当事者間の直接交渉によってのみ達成されると述べ、ハマスの要求を拒否しました。それでは最後のニュースです。アフガニスタン関係各国及び地域の特使がドーハに集結することについてお伝えします。この1年足らずの期間において、2度目の国連会議を開催するため、日曜日、アフガニスタン関係各国及び地域の特使がドーハに集まりました。アントニオ・グテレス国連事務総長は、木曜日記者団に対し、2日間の会議ではアフガニスタンへの関与を高め、より調整された対応について話し合うと語りました。5月の第1回会議からタリバン当局が除外されたことを受け、国連はタリバン当局がドーハ会議に参加するよう招待しました。タリバン当局は土曜日、国連に条件を改めて伝えたと発表し、条件が満たされなければ国連主催の協議への参加は得るところがないと強調しました。その条件とは、タリバンが会議におけるアフガニスタンの唯一の代表であること、タリバン代表団が国連事務総長と会談し、タリバンの立場を表明する機会が与えられることです。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 プリズナ皆さんコメントです。今回は G7 パレスチナ国家樹立を支持、戦争終結を呼びかけることについてお伝えします。米国、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本からなる G7 各国と欧州の代表はパレスチナ国家の樹立を支持し、その第一歩としてガザでの戦闘を停止することから始めなければならないと主張しました。土曜日、ドイツで開催されたミュンヘン安全保障会議に G7 加盟国外務大臣との会合に参加した後、イタリアのアントニオ・タジャニ外務大臣は、紛争終結はイスラエル人人質の無条件解放を容易にし、人道支援を必要とするパレスチナの民間人を助けることになると述べました。同氏は紛争の停止で交渉開始が可能となり、それが平和につながることを期待していると付け加えました。同時に G7 外務大臣たちはパレスチナ抵抗組織ハマスを非難し、戦争終結の後、彼らのガザでの政治的役割を排除することを表明しました。G7 各国はイスラエル占領下のヨルダン川西岸地区にあるパレスチナ自治政府を支持していますが、この自治政府がガザ地区で集約になれるよう全面的な改革を要求しています。 G7 外務大臣らはまた10月7日のハマス攻撃以来激化している占領下のヨルダン川西岸でのパレスチナ人に対するイスラエル入植者の暴力を非難しました。一方、イスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相は土曜日、イスラエルにラファでの軍事行動を取らないよう求める批評は事実上イスラエルがハマスとの戦争に負けると言っているのと同じだと述べました。ネタニヤフ首相は声明の中で、たとえ人質解放交渉が合意されたとしても、イスラエル軍はラファに入るつもりであるとも示唆しました。G7 各国の声明は、パレスチナにおける戦争犠牲者の増加に対する世界の懸念の高まりを示しています。世界最大の経済を司るグループとしての G7 が、もはやハマスの攻撃に報復するだけでなく、パレスチナを世界地区から消し去ろうとするイスラエルの手段を選ばない行動を阻止できることが望まれています。ガザ地区に対するイスラエルの攻撃では、2万8000人以上のパレスチナ人が死亡しました。エジプト国境に近いガザ南部のラファ市に対するイスラエルの地上攻撃計画は、特にラファが戦争により約150万人のパレスチナ人が避難している場所であることを考えると、ラファの民間人にさらに悪い結果をもたらすでしょう。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1945年2月19日に伊予島の戦いから始めます。1945年2月19日から3月26日にかけて行われた伊予島の戦いでは、アメリカ海兵隊とアメリカ海軍の合計3万人の兵士が伊予島に上陸し、最終的に第日本帝国陸軍から土地を奪いました。5週間に及んだこの戦いは、太平洋戦争の中でも最も熾烈で血生臭い戦いの一つでした。双方に多大な死傷者を出した戦いでしたが、 アメリカ側が勝利することは当初から確実でした。兵士の数と兵器、制空権、日本軍の増強や撤退が不可能であること、日本側の食料や物資の不足からアメリカは圧倒的に優位であり、日本がこの戦いに勝つ望みはありませんでした。次に1962年2月19日に国家防空司令部の日についてです。1962年2月19日は国家防空司令部の日です。国家図書館のデータによると、国家防空司令部はインドネシア国軍総司令部とインドネシア空軍において最も重要な収容司令部です。その理由は、防空司令部の仕事がインドネシアの領土を行き来するさまざまな航空機の動きを監視することだからです。防空司令部はジャカルタ、マカッサル、メダン、ビアクの4つの地区司令部があります。当初防空司令部は地区オペレーションセンターと呼ばれていました。地区オペレーションセンターは50年代から60年代にかけてインドネシア共和国と対立した革命政府プルメスターによるジャワとスマトラへの空襲を想定した多数の部隊で構成されています。最後に1978年2月19日にエジプト軍のラルナカ空港襲撃についてです。1978年2月19日にエジプト政府を相手に武装した2人の男による殺人と飛行機ハイジャックが発生しました。ハイジャックされたキプロス航空 DC-8 便がキプロスのラルナカ空港に寄贈すると、エジプト軍兵士が人質救出に向けて動き出しました。しかしこの事件ではキプロス当局とエジプト軍の意思疎通において双方が生じました。エジプトは人質を救出しようとしていましたが、キプロスはエジプトの行動が飛行機ハイジャック犯との交渉を危うくする可能性があると考えました。その結果、犯人と人質が空港に到着した際、ラルナカ空港でキプロス側とエジプト側の間で銃撃戦が発生しました。この事件の後、エジプトとキプロスの関係はさらに悪化しました。キプロスのキプリアヌ大統領は謝罪し、エジプトとの平和を申し出ました。一方、飛行機ハイジャック犯2人は裁判にかけられました。死刑判決が下されましたが、その後終身刑に変更されました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Bagaimanaku bisa memberi semua rasa hingga tiada tersisa. Aku pun tak tahu mengapa cinta masih saja ada kala kau dengannya.Semakin dah
coba. Cinta masih tetap saja bertahan di sana. Semakin dalam jatuhkan cintamu. Tak perlu kau tahu, bukan urusanmu bagaimana ku mampu bertahan melihat dirimu tersenyum dengannya. Oh, oh, oh.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアの新政府に中国は協力の受診することについてお伝えします。中国政府はインドネシアの新政府に協力する余裕があると中国外務省報道官が述べました。この発言は大統領選挙を受けてのものです。新しい市によると木曜日、中国外務省報道官が署名にて、中国は相互信頼関係を構築するためにインドネシアとの協力を継続したいとの声明を出しました。中国はインドネシアを親しい隣人と呼んでいます。同報道官はインドネシアの選挙がスムーズに行われたことに対し嬉しく思うと述べました。近年、中国とインドネシアの関係は強い勢いを維持しており、未来を共に築く新しいステージに入っています。声明では、中国は今後も絶対的な戦略的協力を進化させ、両国民に利益をもたらす共通の未来を持つコミュニティの構築を主なテーマとして、長期的に健全で安定した中国とインドネシアの関係を促進していくと述べられています。2024年の選挙には、それぞれ大統領候補、副大統領候補の組み合わせとして、1番のアニス・バス・ウェデンとモハイミ・イスカンダル、2番のプラボウ・スビアとギブラ・ラッカ・ブミン・ラッカ、3番のガンジャル・プラノウとマフデムエデの 3組が参加しています。2020年の書籍を1回規則第3号にしたいが、2024年書籍の全国出荷は2024年2月15日から3月20日まで行われる予定です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kamu jantung hidupku, ku memohon berdetak selamanya. Ku memuji ada cinta yang lebih ternyatanya, kamu yang terpaling. Oh, kamu hidup di nadiku.Cinta jatuh di hatiku. Aku akan memujamu. Aku janji menjagamu walau dunia anggap cinta biasa, tapi ada batas
usia, tapi cintaku tiada batasan waktu.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソナインドネシアです。今日は東カリマタン州の石灰岩によるカルスト地形の観光地、サンクリラン・マンカーリ・ハットをご紹介します。サンクリラン・マンカリハットのカルスト地域は東カリマンタン州の東空体圏にあります。他のカルスト地域と同様、サンクリラン・マンカリハットの場所も険しい壁、エキゾチックな自然の彫刻がサンセッター地下洞窟、緑の丘に囲まれています。この巨大なカルスト地帯の美しさは東空体圏からミュラウ県まで広がっています。この地域の面積は180万ヘクタールにも及びます。研究結果によると、このカルスト地帯では独自の壁に鮮明に描かれた手や風に、またさまざまな動物の絵から古代の人類の痕跡が確認でき、またそれらの人類は紀元前1万年頃に存在したと言われています。これは骨粘土で作られた容器、石で作られた道具も見つかりました。またこれ、オーストラネシア種族はサンクリランのカルスト300から広がったと推定されています。これはサンクリランマンカリハットカルスト地域がインドネシアでの古代人類の出現の原点であったことを意味します。この場所には古生き物学、考古学、化石産出、地質鉱物構造、岩石学に関する場所や、さらにはさまざまな固有の動植物の親父など貴重なサイトがあります。独自海底火山、埋蔵されている石灰石やセメントの原料が豊富に存在し、自然を楽しむ観光地として非常に適しています。これらの自然観光スポットを訪れると、ハイキング、ロッククライミング、動物探検、動植物の探索、古代人類の遺跡の探索などのアクティビティを楽しむことができます。サマリンダ市ではレンタカーを40万から50万ルピアくらいで借りることができます。ここから東区体験までは陸路で 4.5 時間です。東区体験に到着したら、さらに車でサンクリラン地区に向かいます。この自然の観光地は世界中に知られていますが、未だに手つかずの自然が残っています。そのため提供されている施設はごくわずかしかなく、一例としては観光客が休憩できるよう建てられたテベットポストがあります。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Tajam diikuti luka-luka. menyakitkan. Sabar, sabar, redakan apinya. Sabar, sabar, dinginkan kepala. Jika terus begini caranya, hati kita akan lelah. Cinta kita jangan kalah.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、ボイスオブインドネシア、RRI 海外放送局と、インドネシアの言語育成振興局と、教育文化研究技術省の協力によるものです。今回のテーマは、サティアプタフン日本語で毎年です。それでは、始めましょう。リスナーの皆さん、それでは setiap tahun、 setiap tahun、 日本語で毎年というタイトルの会話をご紹介します。これはソロのバティックフェスティバルでオーストラリア出身のビデオブロガークリス・ジョージ・ロビンソン氏と彼のビデオブログコミュニティの友人であるアユシノマの会話です。アユシはクリス氏にソロバティックカーニバルが毎年開催されていると話しています。
わっ、カーナバルバティックソロ、banyak orang memakai kostum batik yang unik.
Mereka melewati beberapa jalan utama di Solo.
Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun?
Iya, biasanya setiap bulan Juni.
リスナーの皆さん、それでは今日の会話、サティアプタフン、日本語で毎年に関連するフレーズと語彙を紹介します。ゆっくり2回読みますので、私の後に続いて発音してください。アパカ、アパカ、日本語でですか。カルナファオ、カルナファオ、
Nyonggo de Karnibaru. Diadakan. Diadakan. Nihongo de Kaisai saremasu. Setiap tahun. Setiap tahun. Nihongo de Maitoshi. Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun? Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun? Nihongo de Kono karnivaru wa maitoshi kaisai saremasu ka? Karnaval Batik Solo. Karnaval Batik Solo. Nihongo de Solo Batik Karnivaru. Banyak orang. Banyak orang. Nihongo de Oku no hito. Kostum batik. Kostum batik. Nihongo de Batik no isho. Unik. Unik. Nihongo de Unique na. Melewati. Melewati. Nihongo de Tsukashimasu. Jalan utama. Jalan utama. Nihongo de Odori. Biasanya. Biasanya. Nihongo de Sujo. Bulan Juni. Bulan Juni. Nihongo de Rokugatsu. リスナーの皆さん、このカーニバルは毎年開催されますか?という表現を聞きました。この文には、setiap tahun、setiap tahun、日本語で毎年という言葉が含まれており、通常毎年行われる活動を示します。定期的に行われる活動は、setiap、setiap。つまり、日本語で毎という言葉を次を表す言葉の前に置くことで表現できます。例えば、ハリ、ハリ、日本語で日、ミング、ミング、日本語で週、ブーラン、ブーラン、日本語で月、タフン、タフン、日本語で年。という言葉の前に setiap という言葉を付け足すことで活動が定期的に行われていることを表現できます。この文では毎年という言葉でソロバティックカーニバルが通常1年ごとに開催されることを表しています。では setiap setiap 日本語で毎という単語を使用する他の例を聞いてみましょう。Setiap bulan. Setiap bulan. Nihongo de mai gatsu. Setiap bulan ada pelatihan membatik di Galeri Batik Indonesia. Setiap bulan ada pelatihan membatik di Galeri Batik Indonesia. Nihongo de Indonesia Batik Gallery de wa mai gatsu batik zukiri no treningu ga okonawarete imasu.Setiap hari, setiap hari, 日本語で毎日。Chris membuat vlog setiap hari. Chris membuat vlog setiap hari. 日本語で Chris は毎日ビデオブロックを作成しています。2009年、インドネシアのバティックはユネスコの無形文化遺産として認められました。ソロのバティックには、インドネシアの他の地方のバティックとは異なる独特の文様があります。例えば、ココナツの実を見した顔模様、ナタの形を模したバラ模様、単純の花を模したトランタム模様などがあります。レスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。会話は訳されず、ゆっくり読まれます。
Wah, Karnaval Batik Solo. Banyak orang memakai kostum batik yang unik.
Mereka melewati beberapa jalan utama di Solo.
Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun?
Iya, biasanya setiap bulan Juni.
レスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。お役に立ちましたでしょうか？それではまた別のトピックでお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。それではまた。
レスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイントインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日は大きいクマラが歌う Pergi untuk kembali をご紹介します。ミングスタヒトが作曲されたこの曲は、ブルーリー・マランティカ、メリー・グスラウ、ディアナ・ナスティオンなど数人の歌手によって様々なバージョンで歌われてきました。最後はマルセロ・タヒトまたはエローが歌いました。この曲は70年代から80年代にかけて人気があり、別れの瞬間には欠かせない曲のようです。この曲は一組の恋人の別れの物語を歌っています。恋人は去った後また戻ってくると約束しました。それでは皆さん、オキクマラが歌う Pergi untuk kembali を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Jumpa lagi. lagi aku pergi, takkan lama.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。